つれづれ放送局プレゼンツ、なゆたのラジオ。皆様どうもこんばんは。始まりました、つれづれ放送局プレゼンツ、なゆたのラジオ。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
まずはサクッと自己紹介コーナーということで、質問に一問一答しつつ、自己紹介をしていきましょう。今回の質問は、好きなおにぎりの具はです。
はい、本田です。好きなおにぎりの具は鮭です。よろしくお願いします。
お願いします。
アイルロードです。昆布です。お願いします。
お願いします。吉岡です。好きなおにぎりの具はツナマヨネーズです。よろしくお願いします。
お願いします。
このラジこのラジオは毎週土曜日の21時 YouTube スプーンポッドキャストにて配信を予定しており、考える30分をコンセプトに、ナイターの3人が様々なことを、議論雑談していくラジオになります。よろしくお願いします。
お願いします。
けど2人が選んだやつはどっちも好きだね。
あ、本当に。
まあ、
俺ももう 2、3番目ぐらいだわ、どっちも。ワン、ツー、スリーが入ったぐらい。
わかるわかるわかる。だってドメジャー3つだよね、多分ね。
まあ、梅もメジャーかもしれないけど。
あ、梅もね、メジ
ャー。梅さ、美味しいけど、なんか、覚悟いらない、なんか、いるよね。
わかるわかるわかる。それはすごいわかる。
気合がいる。
俺はね、単体、おにぎりだけ。おにぎりしか食べられないんだったら俺あの明太子が一番好きなんだけど。
ああ確かに明太子もいいな。
そうで時点で昆布なんだけど、昆布はね、何として食ってもうまいから。
ああ
対応力がやっぱねいいと思って。
あ、確かに辛さがあるとちょっとね、確かにそうかもしれない、明太子。はい、はい、じゃあコーナーに移っていきましょうか。
よし。
心理テストの真理を探そう。このコーナーはネットにあふれている心理テストをピックアップして、なぜこの診断結果に行き着くのか、質問の意図や理由など心理テストの真理、誠の断りですね、を勝手に考察していくコーナーになります。ちなみにこのコーナーで出た考察は我々の独断と偏見によるものになりますので、あらかじめご了承ください。
はい
はい、
はい、ということで、アイルさんよろしくお願いします。
はい、今回の心理テストです。あなたは芳香剤を買ってきました。家のどこに置きますか。以下の4択から選んでください。
はい、
はい、A リビング、 B 玄関、 C トイレ、 D 自分の部屋ですね。もう一度言います。
はい、
A リビング、 B 玄関、 C トイレ、 D 自分の部屋。さあ、どれを選びましたか。
なるほど、
また怖い質問を。
なんとなく分かった気がする俺。
結果が
予想を。
予想は多分自分が安らげる場所じゃない。
なるほどなるほどなるほど。
安らぎたいとこに置くというか。
はいはいはい。
玄関
安らげる。自分が帰ってきた時。
ああ帰ってきたタイミングで、あーっつって。
そうそうそうそう。
確かに確かに。
だと思った俺は。
なるほどね。
全然違うかもしんないけど、
まあ確かにね。
予想だから、
なんか僕が思ったのはなんか気にしてる場所、逆に。
ああはいはいはい、
なんか匂いとか生活し、なんか要は見栄を張りたい場所とか、
ああ
なんかそういう感じなのかなって思っちゃったけどね。だからなんかまた怖いなと思いながら。
ああなるほど。
そう、あなたの見栄を張っているポイントですみたいな言われたらうわーと思って。
確かに。
もう常に結果で自分の人間性がバレるの心配してるよね。
そういうもんですか
ね。いや結構、ね、
まあそう、
当たると怖い、当たるから怖いんだよこれ。
あ、大野さんとかでめっちゃ当たってるからね。
そう
よろしいでしょうか。
はい、じゃあ回答、
はい、はいはい、じゃあ本田さん何にしました。
はい、私はですね、玄関にしました。
玄関、はいはいはい。吉岡さんは。
僕も玄関でしたね。
ああ、なるほど。
浮かんだのが玄関でした。
なるほどですね。
うん。
私はトイレですね。
はいはいはい。
やっぱ芳香剤といえばトイレかなみたいな。
ああ、まあでもそうかな。
はい。じゃあ結果ですね。はい。芳香剤はですね、気分をリフレッシュするものです。家のどこに置いたかで、どこにストレスを感じているかがわかります。そこからあなたに合った気分転換方法がわかります。
おお、そこまで分かっちゃうな。
なんかストレスを感じるとこにその癒し物を置くことによって、
ああなるほどね、
その規模変えるみたいな感じなんですかね。
なるほど、
なるほど。
じゃあ A の解説を。
はい、 リビングを選んだあなたはプチ旅、プチ旅、プチ旅行、プチ旅行かな。
はいはいはいはい。
プチ旅行や家族と外食するという気分転換、
ね。ああ、外に行くってことか。うん、
リビングルーム、リビングルームは家庭もしくは家族の象徴。ストレスの原因は家や家族にあるようです。なんとなく居心地が悪い。もしくはもっと家族の絆を深めたいと思っているのかもしれません。
ああ、はいはいはい、はい。
そんなあなたの気分転換方法は旅行ですと。気晴らしに好きなところへ出かけましょう。また家族と外食をするのもいいでしょう。外の空気を吸うことで家の中もリフレッシュするはずです。
ああ、なるほど。
なるほど。これはちょっと深読みできそうな感じですね。では B、玄関ですね。
はい。
靴をきれいに磨く。
ほうほうほうほうほう。
運気を呼び込む
リフレッシュ
みたいですね。
運
気を呼び込む玄関に芳香剤を置こうと思ったあなた、物事がうまく進まずストレスを感じているようです。気分転換は靴をきれいに磨きましょう。休みの時にでも全ての靴をピカピカに磨いてみましょう。さらに玄関や下駄箱もきれいにして新鮮な空気を取り入れてください。毎日使う靴を丁寧に扱えば気分も良くなり運気もアップするでしょう。
あー、なるほど。
どう、靴磨く？しょうさん。
磨かないね。
あまあでも、磨いたらきっといいことあるよっていう。
ああ、そうか。
そうそうそう。いや、気分変わったわーっつって。
そっか。
まあでも、これなんかちょっと風水的な観点も入ってるかもしれないね、なんかこの。
ああ、なるほど。
そうそう。変化、運気を呼び込むからっつって、そこで、靴を磨くとか、こう、ちょっと。どうすることによって、
まあ、そうだね、そうかもね、
ああなるほどね、
ちゃんと玄関開けて風をこう空気を入れ替えつつ、靴磨きをすることによってちょっと気持ちを新たに
一瞬俺外出がストレスになるって言われるのかなと思って、玄関だから、
ああなるほど、
あそういうわけではないんだね、
そういうなんかそういうふうには書いてないね、私 C を選びました。トイレですね。これはなんか散歩をするといいということです。トイレは
散歩で用足すみたいな。
いやいや
犬みたいになっちゃってる。
トイレは健康問題を表す場所です。
ああなるほどね。
芳香剤をトイレに置きたいと思ったあなたのストレスの原因は不健康な生活にありそうです。もう最近は健康的に生活してると思うんだけどね。
まあ、そうだ、気使ってるよね、だいぶ、
運動不足だったり食べ過ぎ、お通じのお悩みなどはありませんか。気分転換方法は散歩です。健康のためには散歩がおすすめです。歩くには最適な季節、雑貨屋さんやパワースポット巡りなどテーマを決めて歩いてみましょうということですね。
まあ、でも興味向いてるからっていうのもあるのかもね、気にしてたりとか。
そうだね。
自主的になんか運動したりとかしてるでしょ、だって。
まあ運動、まあそうだね、筋トレしたりとか。最近は毎日サラダも食ってるし。
ああ、合ってるかもね。
確かに。
うん。
確かに気分転換方法に散歩は確かに選ぶね、よく。
ああ、そうなんだ。まあ、
そうだよね、よくしてるもんね。
そうそうそう。
うん、
やっぱね、空気が違う場所に行くっていうのはやっぱ一番目が覚める、
ああまあそうだね、確かにリフレッシュはできるね、
違う匂いというか、かな、これは確かに普段やってますね、これは。で最後 D、 自分の部屋、新しいパジャマかルームウェアを購入しましょうと。最近お疲れ気味ではありませんか。気分転換方法は新しいパジャマまたはルームウェアを購入することです。頑張りすぎのあなたには休息が必要です。部屋でまったりしたり、たっぷり睡眠をとったり、新しいパジャマやルームウェアを着れば、気分も一新できるでしょう。
なるほどね。
まあ、自分の部屋をリフレッシュする必要があると感じていると。
ああ、はいはいはい。
自分を大事にしろと。
なるほどね。
いや、本当比嘉さんがさっき言った通り、ちょっと風水っぽいね、なんかね。選択肢の回答、解決策が、なんか。
そうだね。
なんか、
風水もなんか面白そうだよね。あれって、ちゃんと調べればというか、見てみると、全然、オカルトじゃなくて、かなり理にかなった考え方をしてるんだよね、風水ってね。
へ、あ、そうなんだ。
そうそうそう。
割とね、その生活というか、そのね、日がどっちから出さしてるかとかね、なんかそういう風がどっちから吹いてるかとかっていうのがね、割とそういう割と 理由があってね。
そうそうそうそう、うん、そう、風水っていうぐらいだから、風向きとか、あと水の中、単純に治水とかにも関わって、昔はすごい関わってたらしいから、
うん、水脈とかね、
そうそうそう、それって単純に生活に直結するからさ、
うんうんうん、はいはいはい、
そうそう、
なんか運気の流れとか曖昧な表現方法がなんか増えてきちゃうとオカルトチックになっちゃう。
あ、そうそう、なんかオカルトな雰囲気を感じるかもしれないけど、うん、昔はやっぱこの向きにこの水路を設けるといいとかっていうのは、そのよくよく見るとかなり合理的な、そう、置き方だったりして、
なるほどね、
そうそう、風水って、ね、結構面白いみたいなね、やっぱね。
ああ、そうなんだ。
そうそう、それこそその上下水道がさ、すごいこうちゃんと整備されて、江戸時代とかって風水すごい盛んだったのかな。
そうなんだ。
なんか、うん、出てきてると思うよ。
あ、そうなんだ、すごいね。オカルトのイメージしかなかった。
意外とね、なんかマジなやつは割と学問と結構なんか、
あ、はいはいはい、
どっちかみたいな、なんかどっちなみたいな、結構あや、こう境界線がね、こう結構怪しかったりするみたいな。
うん、うん、
はい、まあ、じゃあそんなことで我々は、はい、我々と吉岡さんは靴を磨くと、
はい、
磨きますか。
まあ
靴そんな持ってないんだな。
あ、けど別にほらスニーカーとかでもほら磨くやつあるじゃん。
そうかそうか、そうそう
そう、洗
濯するとかでもいいんだよ。そうそうそうそうそう、
あ、靴をきれいにするってことね。
そうそう、なんかおしゃれの基本は足元からっていう、ね、
足元から。確かに。
この木をちょっと機会にやってみたいと思います。
あ、そうだね。
あ、でもなんかお二人の場合はどっちかっていうと、なんか換気じゃない、玄関を開けて、窓も開けて換気とかの方が、
新しい風を、そうそうそう、確かにな。でも虫入ってくるの嫌だよね。
それは嫌だ。
はい、換気します。
はい。
はい、じゃあこんな感じでいいでしょうかね。
はい
はい
はい、というわけで、ぜひ皆さんも今回の心理テストについて考察してみてはいかがでしょうか。もし意見などがありましたら、コメントやツイッターにて、ハッシュタグなよたのラジオでつぶやいてみてください。それでは次のコーナーに行きましょう。先人は各語りき。このコーナーはですね、つれづれ推進委員が面白い、共有したいと思った格言や言葉を紹介していくコーナーになります。それでは本田さん、お願いします。
はい、私が持って本田が持ってきました、今日の格言は、今回日本人で、経営者なんですけど、
はい、
パナソニックの創業者の松下幸之助さんから。
ああ、はいはいはいはい
はいはい、
はいはいはい、ということでちょっと聞いていただければと思います。
はい
はい
はい、読みます。人より1時間余計に働くことは尊い、努力である、勤勉である、だが今までよりも1時間少なく働いて今まで以上の成果を上げることもまた尊い、そこに人間の働き方の進歩があるのではないか。
おお、
はい、じゃあもう一度。人より1時間余計に働くことは尊い、努力である、勤勉である、だが今までよりも1時間少なく働いて今まで以上の成果を上げることもまた尊い、そこに人間の働き方の進歩があるのではないか。
うんうんうんうん、
割とストレートな、
うん
うん、
例えばさ、このこういう人が社長さんだった時にさ、例えばこういうことを朝礼とか、うん、まあ別にその集会とかミーティングで言われた時にさ、
うん、
まあ、どう思うっていう話なんだけどさ。
まあでも僕はかなり共感はできるかなっていう、
うん
うん、
いや、こういう思想を持ってる社長の下で働きたいかっていうのが結構分かれるかなと思って、
うん、確かにそうかもね、
うん、
まあ分かんない、その時の言い方とか雰囲気にもよるかもしれないけどね。
めっちゃ雑な言い方とかされたら ね、
なんかちょっとこう、あ、圧が、圧が強い感じだったらちょっと怖ってなるかもしれないけど、
ね、そうそうそうそう。けどさ、だからつまり僕が言いたかったのはまさにそういうことで、実はそのまあ多分そうなるだろうなと思ってて、多分これをさ、例えばさ、どっかのこう中小企業さんのすごいさ嫌われている社長さんがさ、これは松下幸之助、うん、偉い経営者の言葉なんだって言ってさ、こう社員にさバッて言ってもさ、多分響かないと思うんだよね。
あ、
うん、けどそのまあ要はあのそういう普段から信頼を得てる人たち、人の社長さんが その社員に対してこれを言ったらすごい、じゃあもう明日から社長のために1時間早く頑張れる、頑張ろうとかっていう風になると思うんだよね。この言葉は本当にマイナスにもなるしプラスにもなる言葉だなと思ってて、
確かに確かに、
だから自分が今働いてる場所で上司がそれこれを言った時にどう思うかっていうのは上司に対する今の心理だと思うんだよね。
なるほど。
っていうので、まあ面白い格言なんじゃないかなと思って今日持ってきたんだけど、
要はそのどういう、こう功績があった人、まあ、誰が言うかで全くこう、
そう
受け取るイメージが変わってくるっていう、
そういうこと、そういうこと。
ああ、わかります、わかります、
うん、
あの人によってそのどっちに重きを置いてるかによって変わるよね、きっと。その1時間長く努力しなさいってことだけに重きを置いて言う人もいるだろうし、
うん、
その1時間そのもっと効率よく、そのいわばその給料がかからないように早く終わらせて帰りなさいっていう人もいるだろうし、この2つを大事にしてるっていうのが分かる人だと多分その響くと思うんだよね。どっちも本当に大事なことだから、そう両立させて初めてそれがその響く言葉になるのかなっていうのは思うね。
だからそれをちゃんと思想としてこの社長は持ってんだろうなっていう前提でやっぱ言わないと響かないというか、まあ要は社長自体が体現してないと、
そうだね、
説得力がダメ。
そういうことだね。だからこれがその松下幸之助はあの残ったってことは、多分松下幸之助自体は体現してたんだろうね、おそらくね。なんかいろいろこう働いてて、上司とか、まあ、その上の方に、トップの組織のトップの人にいろいろこう、まあ、飲み会でもいいし朝礼とかでもなんかいろいろ小言を言われるところがあると思うんですけど、その時に自分がどう思うかって多分そういうことなんだろうね。
全く同じことを言われてるのに、こう違う人から聞くとなんか、なんか、何言ってんだろうみたいな、なるし、なんか、はぁ、目から鱗っすわみたいになることも、まあ、あると。
まあ、経営者の言葉はね、こういう二面性を持ってる言葉めっちゃ多いよ、やっぱり。
なるほどね。
やっぱカリスマ性って結構重要じゃん、経営者の中でさ。誰にも共通、お前に言われたくないわよみたいなやつも結構あるじゃん、なんかこう。そう。だからまあ、本当に、これを使う際にはね、とか、使われてる際には自分がどう思ってるかとか、自分がどう思われるかとかっていうのが関係性が分かるような一つでした。
まあ、発信する側だけじゃなくて、はい、まあね、そう受け取る側の ねあれもあるから、
そうだ、これで響かないなって思ったらやっぱりそれに対する不満とかがあるんだろうね。けど本当今、まあ、それこそこれは昔のだいぶ昔に言われてた言葉だけど、今ちょうど働き方改革とかさ、まあ、言われていて、まさにこういうことだと思うんだけどさ、なかなかその働き方改革ってよくそれこそその話に上がった時に大体コメンテーターの一人がやっぱそのよく言うんだけど、働き方改革は国で主導でやるものではないってよく言われてるんだけど、まあそうだなと思うというか、働き方を改革する人はさ、働いてる人なんだからさ、
それはそうだね。
上から指示されるものではないよねっていう、なんか単にこう時間を短くするとか長くするとか早く帰るとかで働き方改革できるかって言われたら、果たしてそうではないっていうのはやっぱあるよね。
そうだね、その外面的なところでその仕事内容の部分でいろんなものを改善していくってことが必要だもんね。
だから、だから多分あんまりその今国でこう働き方が推進をしているけど、本当の働き方改革にはあんまりなってないんじゃないかなっていうのは、まあ、よく言われてるんだけど、確かにそうだなと思える瞬間が、まあ、結構あるんですけど、まあ、2人がこう働き方改革って聞いた時に何を改革すればいいと思います？そのなんていうんだ
ろう、もし施策として出すならってこと？
だから何を何をもって働き方改革って言うのかってことだよね。なんか一般的には今さ、時間とかさを残業なくそうとか、無駄な業務はなくそうとか、あとその、お休みは取ろうとか、なんかその何て言うんだろうな、仕事ってよりか時間とかっていうような多分感覚の施策が進められてるというか、あんまり中身とかっていうのは、まあまあここ会社だからさ、あれだと思うんだけど、だからその中で2人としたら、なんか何をもって働き方改革したなって思うかってことだね。 その
まあ、また難しいね。
そうね、効率化はやっぱ当然大事だと思うんだよね。
まあそうだね、
それはあの間違いなく必須だと思うんだよね。どんな企業でも無駄はあるから、それを削減するのはもう前提だけど、それはもちろん全員でその共有して考えるべきだし、その、まあ、それに伴って出たこうやっぱ余白をちゃんと大事にする、その無駄を削減することによってできた余白、そこに新しい仕事を入れるんじゃなくて、ちゃんとそこは休む、全体として余裕を持った上で全員の精神の、精神の安寧が保たれた時に改革がなされたかなと思います
。なるほどね。なるほどね。みんなで頑張って作った余暇がみんなで休めるっていうのが改革だ。
そう、一人休んだぐらいがちょっとびくともしない会社になった時が、
ああなるほどね。
そう
確かに。それはなんか見えるといいよね。多分今同じようなことをしたいと多分国も思ってるけど、多分そういうふうには今の比嘉さんの言ってたようには多分現れてきてはないよね。どうですか、吉岡さん的になんかアイディアありますか？なんかこれ俺的に働き方改革ってこういうことなんだよなみたいなさ。
まあ、僕も正直結果としては比嘉さんに近いかなと思うんだけど、その余暇じゃないけど、その効率化することによって余裕ができるというか、っていうのはあるけど、まあでも多分企業として考えたいのはそこに利益をちゃんと乗っけないとっていうところだよね。仕事量というよりか
は。まあまあそうだね、それはそう
だね。だからね、ちなみにこれって労働者の立場でいいんだよね。
あ、そう、労働者の立場だよ。そう。
まあ難しいね。その、さっき言った理想を成し遂げるための途中で不利益を被る可能性っていうのも十分にある。
そう
そこはもうジレンマで、まあね、まあ、だからこそ自利品でね、まあ、ちょっとデフレがどうなみたいな話になるわけですけども、難しいね。でも心の余裕がないとやっぱさ、心と時間の余裕がないと絶対に消費ってしないって思ってるから俺は。
そうだね、それはそうだと思うよ。
そうだからまあ先行投資だと思ってやるしかないんじゃないかなっていうふうに思ってるけどね。
そこの先行投資の部分を国が投資して、そのなんだろう、いろんなものの効率化の大元になるものに対して作っていくっていうことに対して、そのお金使ったり時間使っていくっていうのは俺は別にいいなと思ってんだよね。そこ例えばまあ全然その知識がないから分かんないけど、その業務効率化とか事務の効率化とか、それこそその営業の効率化みたいなものの、その大きなシステムみたいなものを作るのであれば、が完成して、でそれがその社会に普及してって、結果的にそのいろんな人の効率が上がっていくっていうのであれば、まあ結果的に良かったのかなと思うけどね。
なるほどですね。
まあそういう意味であればそうだね。それは確かに初手は国でやる意義はあると思うよね。
まあそうだね。まあ、僕自身はね、逆で割と効率化って、まあなんかあんまり、まあ今それ言われなくてもまあ進められてきたことじゃことだから、僕個人としてね結構逆行してるかもしれないけど、増やすことだと思ってて実は。で、何の仕事を増やすかっていうと、自分の好きなことなんだよね。
なるほどね。
だからまあ一番国の政策とか今のその推進してる中で該当するところって副業の推進なんだよね。一番近いニュアンスとしては。だから自分のやりたいこと、今もちろん今のメインの仕事があるけど、自分のやりたいことをさらに増やすというか、自分のやりたいことに手を出せる環境が、まあ必要なんじゃないかなって。例えばもう同じ部署にいたとしても、例えば今経理に行っても、例えば営業をやりたい人がいた時に、自分が経理を、まあ仕事をこなすけど営業もやらせてほしいとかっていう、っていう、要はダブル部署をまたいでしまうから、結局そこは今難しいっていう、そのまあ割とこうセクショナリズム的なところがあるんだけど、まあそのチャンスを与えてあげるっていうだけで、自分が今いる場所がすげえつまんないなと思ってても、これで自分がやれていつかなれるっていう可能性があれば、だいぶ生き生きするんじゃないかなとも思うんだよね。
なるほどね。
そうだから仕事はそれだけしかやれない、つまんない仕事をそれだけしかやれないって結構苦痛なんだけど、そこにこう自分のやりたいことがチャンスが与えられてるだけで、そのつまんない仕事もなんかやろうって気になってくるっていう。
確かに。
なるほど。
それが本当の働き方改革なんじゃないかなって、だから減らすことだけが全てなんじゃないんじゃないかなって思うんだよね。
でもそれは、でもその話でいくと経理も営業も余裕がないとそれは難しい。
そうなんだよ、そうだからその上の削減なんだと思うんだけど、削減してじゃあ全員がお休みするっていう方法もありだけど、やる人は自分の好きなことを追加するっていう選択肢も欲しいなというか。
そうだね、
そうだから残業してはいけないというか、自分がチャレンジしたい余裕を与えてあげるっていうのも十分改革になるんじゃないかなとは思っております。
なるほど。
でここで松下幸之助さんの話に戻ってくるわけですね。
そういうことですね。
素晴らしいですね。
そういうことなんですよ。だからそれがまさに働き方が進歩していくっていう、まあ、まさに改革していくってことなんじゃないかなっていうのは思いましたね。
なるほどですね。
うん、新事業をチャレンジするって絶対そういうことだと思うんだよね。結局既存の事業に余裕がないとできないから絶対
無理だね。
それを 大きい概念では言いたいのかなとかっていうのもまあ思ったりしました。で今やってる国の政策としての方向性とかも、まあ、それに、まあ、通ずるところがあるのかなという印象でしたというか、なんかそういうのをやってもいいのかなっていうのを思っていますみたいな。
はい、
なるほど。
はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で、
はい、
はい
はい、終わりにしたいと思います。
はい、
ラジオの感想などはですね、コメントまたはツイッターでお待ちしております。今回のラジオで触れたテーマに対する意見や考察はハッシュタグなゆたのラジオでつぶやいてみてください。最後はなゆたの未知との遭遇でお別れしたいと思います。来週も土曜日の21時に会いましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。